おはようございます。那須清です。これまでこの番組を通して何度も聖書の福音グッドニュースをお伝えしてきました。皆さんの中にはこの福音を信じイエスを救い主として受け入れたいと思っている方がいるかもしれません。今日はそんな方々に対して神を信頼し歩んでいく具体的な方法についてお伝えしたいと思います。まず第一に、聖書を読み聖書に親しんでいくということです。聖書には人間に対する神の思いが書かれています。それを知って神のアドバイスに耳を傾け神の指示に従っていくというわけです。従うと聞くと窮屈に感じるかもしれませんが、突拍子もないことではなく普段の生活でも行っていることなのです。以前デジタルカメラを買いました。そこには取扱説明書がついています。略して取説、またマニュアルとも言います。これを読むのが好きな人はあまりいないと思います。ですから多くのマニュアルには最初に基本的な使い方が書かれています。私の手元にあるもので言えば、簡単な撮影の仕方とか、これだけで撮影できますとかいうものです。とりあえず映せて見れたら十分という人にはこと足りるでしょう。でもその後には上手な撮影の仕方が書かれています。いい写真を撮るアドバイスが載っています。それを参考にし指示に従うのは上手に写真を撮るのに役立つのです。また今のデジカメはいろんなことができます。ビデオのような動画を撮ったり、カメラの中で写真を編集したり、その方法を早く詳しく知るためにはカメラを作った会社が作成したマニュアルを参考にするのが手っ取り早いのです。また指示に従えば機械の良さを引き出すことができ役に立ちます。聖書も私たちが確かな人生を歩み与えられた力を最大限に伸ばすためにアドバイスを与えている神のマニュアルなのです。幕末の志士坂本龍馬は西郷隆盛の印象を、少し叩けば少し響き、大きく叩けば大きく響くと語りました。聖書も同じようなことが言えます。ぜひ皆さんも大きく叩いて聖書に取り組んでください。きっと心に大きく響いてくることでしょう。そして聖書が語るアドバイスや勧めに耳を傾け従うことで実りある信仰生活を送ることができるのです。マニュアル対象というのがあって、安全で分かりやすい製品の使用方法を伝える取扱説明書を作った会社を表彰します。昨年度はシステムバスルーム、すなわち浴室の説明書がマニュアルオブザイヤーを取りました。それはさっと取ってパッと開いてすぐ分かるようにできているということです。残念ながら聖書にはイラストたくさんというわけでもないですし、パッと開いてパッとわかるというものではありません。しかし2000年間人々の心を捉えてきたのです。忍耐を持って頑張ってほしいのですが、それを応援してくれるものがあります。それは次のポイントと関係があります。神を信頼し歩んでいく具体的な方法の2つ目は、同じ信仰を持った方々と交わり関わっていくということです。説明書を読むのはめんどくさい、知ってる人に聞いたら早いという人も多いでしょう。教えてくれる人が持っているのと同じものや、彼らがよく知っている機種の携帯電話やパソコンを買って教えてもらうというのもよく聞きます。信仰を持って歩む上でも、身近に教えてくれる人がいれば随分助け、励ましになります。神を信頼して歩もうとして、ぶつかる問題は似通ってきます。あなたが持っている同じような悩みを持っている信仰者はたくさんいるのです。すべての問題を解決できないかもしれませんが、大いに参考にはなるでしょう。聖書を読みにくいと思っている方にとっても、身近に同じ信仰を持つ人がいると、同じペースで励まし合って読むことができて、とても助かります。教会やクリスチャンの集会を探すのも素晴らしいと思います。最近はインターネットなどでもたくさんの知識を得ることができます。ただし似ているようで違うものもありますから気をつけてください。聖書が語っていないことを平気で教えて 惑わしているものもしばしばありますから。実は2000年前にイエスは次のような警告をしています。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせますと。イエスはこの福音が全世界に伝えられることも予言しており、それだけでも驚きですが、いろいろな間違った考え、惑わしが起こるということもあらかじめ明確に宣言していました。私の教えが最高とか、聖書と同じ権威を持つような教えには注意してください。聖書に基づく健全な集会、教会を探すということが大切ですね。身近に相談できる人がいない、周りにクリスチャンがいないと諦めないでください。求めてみてください。探してみてください。求めなさい、そうすれば与えられますという有名な聖書の言葉を信頼してください。聖書を学んでいきたいという願いは神様の願いでもあります。神様はその祈りをきっと答えてくださいます。これは次のポイントともつながります。神を信頼し歩んでいく具体的な方法の最後のポイントは祈るということです。神は私たちの祈りに心を止めてくださると明確に語っています。祈りと聞いたら呪文のようなものをつぶやき続けるようなものと思うかもしれませんが、そうではありません。いつも私たちをご覧になっておられる創造主なる方との会話のようなものです。また奥まった部屋で一人静かに祈りを捧げるというのを連想しがちですが、聖書が進めているのはそれだけではありません。神は創造主なる偉大な方であると同時に、父親のようにいつでもどこでも気兼ねなく近づくことを待っておられるというのです。何億人もの信仰者が神に願いを捧げて、神様は聞くことができるのかという素朴な疑問も出てきますね。しかし人間の技術でも世界中で飛び交っているメールや会話をキャッチできるのです。昨年話題になったプリズムや、以前から指摘されているエシュロンという盗聴監視システムがあります。1分間に300万の通信を傍受でき、やろうと思えば私たちの発している情報は皆筒抜けなのです。それでも創造主にははるかに及びません。神は私たちの心のつぶやきも受け止めてくださいます。さてイエスは、子供がパンをくださいという時、石を与える父がいるだろうかと言われました。パンとはどうしても必要なものを表します。父なる神は私たちに必要なものは必ず与えてくださるというのです。またこうも言われました。あなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。ただ創造主は言われたことを無条件に何でも与える出来合いの神ではありません。言われたことをそのまま与えるのがいい父親ではなく、その子に必要かどうかを判断して対応するのが理想的な父親ですね。私たちの魂の親である神はそのような方なのです。またあなたができることを神が肩代わりしてすることはありません。あなたを甘やかす方ではないのです。祈りを通して私たちは神と交わります。ある時はすぐ求めた通りになり、ある時は待たされ、ある時は違う形で答えられ、それらを通じて創造主なる神がどのような方であるかを教えられていくのです。聖書の福音を聞かれている方々が一日も早くそれを受け入れ、罪が許され、永遠の命を得てほしいと願います。そして救い主イエスを信頼し、具体的な信仰を通じて喜びと平安に満ちた歩みに入られることを心からお勧めいたします。